皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が11月24日ということでございまして、すっかり東京は寒くなってきましてですね、北海道なんてすごいドカ雪だということで、今日話したメンバーさんはですね、ミーティングが終わった後に出かけるんだけど、雪かきをしないといけないから早くちょっと行かなくちゃいけないんだなとおっしゃってたんでね、もういよいよ冬の様相でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切っていきたいと思いますが、今日はね344回ということで、進めていきたいと思っております。今日もいつものごとく一番最初に僕の近況の話をして、少しお知らせを挟みまして、メインのトピックを行って、で最後に雑談という進め方でいきたいなと思っております。で今日のトピックはですね、読書嫌い計画嫌いでもインプットをビジネスに活かして計画を実行する方法はという話にしています。で雑談がですね、ちょっとまあ僕の思うビジネスアイデアといいますか、まあその辺の話をしたいなと思っておりますので、時間ない方は興味があるところだけ聞いてください。時間がある方はぜひ最後まで付き合っていただければ嬉しいなと思っております。じゃあ早速始めていきましょう。まず僕の近況でございますが、まあ大したことはないんですけれども、ちょっとね世間話ですが、この前食事をですね家族としているときに、8歳の娘と3歳の息子がまあいるんですが、その8歳の娘がね、何の話でそう言ってたのか知らない、忘れちゃったんですが、一言何気なくですね、弟に説明している、まあ、言葉がありまして、何て言ったかというと、私たちは、二人は、大学生ぐらいになったら、一人暮らしをするから、お家でパパとママとは一緒に暮らせなくなるんだよ、って言ったんですよ。で、弟が、そうなのか、じゃあ大きくならなくちゃねみたいなことをまあ言っててね、それは二人の話として終わってたんですが、僕はもう内心びっくりしましてですね、どこで覚えたのか知りませんし、わかりませんが、もう決まってるんだみたいなことでですね、少なからず現実味を帯びてショックを受けていたという感じでしたね。結構その後も突っ込みましたけどね、でもそんなそういう人多いじゃんとかって言われたんですけど、なんでまあ自分の娘がまあ大学に入ったりね、学校変わっていくとついていっちゃうお父さんがいるなんて話を笑い話でよく聞きますが、そういううざい人になる気持ちもちょっと分かった夜夕食だったなという感じでしたね。まあまあ僕はもともと今現時点のね自分の考えとしては昔からですけど自宅を買うという考え方がもともとないので、まあせめてそれだけはよかったみたいな風に思ってたんですけどね。まあ、うざいお父さんになるかどうかは別として、ちょっとショックでしたという話ですね。まあ、いろいろ覚えてきますね。ということで、成長も喜びつつ、夕食を過ごしたというところでございました。ということで、まあ、僕の近況はどうでもいいですが、今日のトピックに行く前に、お知らせですね。お知らせをさせてください。以前からお話をしている東京での勉強会、今年初めてですしね、とても久しぶりのものになりますが、12月12日の勉強会、もともと24名の予定だったんですが、すぐに申し込みがいっぱいになっちゃったので、席を少し広い会場に移しましてですね、また追加で4、5名入りますということでご案内してたんですが、おかげさまでまたこの1週間で、お申し込みがもう入っちゃってですね、少しオーバーしちゃったんですが、お席はギリギリ埋まる形になりました。ということで、現時点では、ちょっと人数がですね、今のところ、いっぱいと、いう形でございまして、まあ、おかげさまで本当に嬉しいなと思っています。ただね、まあ、あまりにも多すぎても、なかなかどうかなと僕は思っているんですが、せっかくですね、1年に1回しかしないし、次の予定が僕もいつ東京ではできるかわからないので、せっかくですからやっぱ来たいなと思ってる人にはぜひ来ていただきたいんですよね。で、電話をしてたらですね、会場そのもののスペースはあるので、椅子というか、まあ、机ももちろんありますけど、椅子と机を入れるということが、できるらしいので、あと多分数名だと思うんですが、立って見ていただくわけにいかませんからね。あと数名、懇親会も含めて、ともども、余力があると思うので、なんかね、蕎麦屋の出前みたいになってますけど、まだ、申し込み忘れている方はですね、早めに申し込んでいただければ、大丈夫なので、 っしゃってください。あと10人とかはもうちょっと無理なんですけれども、まだ数名だったら入りますので、連絡をして、熱気あふれる会場になっていると思いますが、どうせだったらね、やっぱりやりたいですから、連絡をしてください。12月12日の勉強会は、コンテンツラボ東京勉強会2015というふうに検索すると、ページが出てきます。海外在住者と検索していただいても、サイドメニューにありますけれども、どちらかで検索すると出てきますので、そこでぜひご連絡をいただければ、お席は開けれると思いますから、おっしゃっていただければと思っております。まあ、とにかく、いよいよということで、楽しみしてますので、連絡いただいて、申し込みいただいて、地方からもね、とてもたくさんの方がいただけますし、アメリカとかからもいらっしゃる方もいらっしゃるので、今すごく楽しい会になるんじゃないかなと、今からワクワクしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、お知らせはそんなところにしまして、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがですね、さっき言った通り、読書嫌い、計画嫌いでもインターネット、インプットをビジネスに活かして計画を実行する方法ということにしたんですが、まあ、きっかけをいただいたのはですね、まあ、何を隠そう、まあ、勉強会のですね、申し込みの時に、当日何をテーマにしてほしいかというね、誰かに聞きたいことがあるかとか、テーマにしてほしいことということを、記載していただいているんですが、その中のお一人にですね、一番最初に、情報の整理術というか、インプットをすることをどうやって整理して、アウトプットに活かしているのかを知りたいという話があったら、その後にまた別の方からも、参加者の方から同じような内容で、記載があったね。とても皆さん多くのことを書いていただくので、もっともっとたくさん話題は、出てるんですが、そういうのがあったんですよ。で、いうことと、さらにまた別の人と喋ってる時にも、この話が出たので、今日はそれをきっかけに取り上げさせていただこうと思っております。なので、まあ、ネタをいただけた方には、お礼したいなと思うんですが、ということで、まあ、インプットをどうやって良質なアウトプット、つまりビジネスに活かすかということですね。単純にブログを書くためにどうインプットするかってことではなくて、アイデアを生み出すようなもの、元だったりもするだろうし、起業したい人だったら、どういう商売をするかということなのかもしれませんし、何か問題にぶつかっている人だったら解決するためにということかもしれませんが、まあそういったことをですね、どうやってインプットをしてアウトプットするかということとですね、もう一つはこれセットなんですけど、じゃあアウトプットしたもの、これがアイディアだったり、まあタスクと呼ばれる仕事だったりしたときに、こう仕事のこう、順番といいますかね、どうやってたくさん有り余る仕事をまあ、こなしていくかというところのコツみたいな話が、まあ、今日のテーマなんですね。あまりこう話することない気もするんですが、まあ、これをテーマにします。で、この手の話って僕も実すごい好きですし、追求した口だと思うんですよ。なぜかというと、まあ、歴史があってですね、まだ僕が、ちょっと聞いてほしいんですけど、会社員だった頃ですね、起業したいけど起業しないというか、起業したいくせに週末にはサーフィンを行ってですね、まあ当時は結婚もしてない一人やもめでしたから、まあ時間もありますしね、ふらふらしていたような頃の話ですけど、まあそういう欲だけはありますから、情報というものには、結構そう積極的に当たってたわけですよ。で、僕は読書がもともと好きなので、答えみたいなものは書籍に求めていたと思うんですよね。とにかく本は読んでたと思います。で、商売をしたいというか、起業したいと思ってるぐらいだから、最初はね、マネジメントの本を読むわけなくて、やっぱどうやったら儲かるかとか、何が儲かるか、というような、ものを読み漁っていくんですけれども、とにかくね、答えを探すんですよ。儲かっている方法が書いている本はないかなとか、儲かることが書いている本はないかなと思ってこう探していく、まあ癖があって、そうやって読み漁っていく中で、そのうちですね、だんだんエスカレートすると、今度は、儲かる方法が書いている情報に行き着く効率的な方法が書いている本はないかなと思って、そっちの本もよく読んでいたし、さらには副業をしていますんでね、当時は。会社員をしながら、どうやってサーフィンもしたいし、サボり癖もあるし、そういうない時間をどうやって活かすかみたいなことの方法が書いている、答えが書いている本も探していたんだろうなと。いうふうに思うんですよね。で、それで、まあ見つけては読んだってことをずっとしていました。で、その、整理術とか、今日はその、インプットの仕方ということがテーマだから、そっちの方の本の話をするとですね、その中でも結構いい本は結構あって、今でも覚えているのがですね、アイデアを出すというインプットの仕方という意味で言うと、知的生産の技術っていうね、本があったんですよ。 梅沢忠夫先生という方がね、書かれた本で、確かもう言っていいんでしょうか、お亡くなりになったと思うんですが、まあ、その方が書いた本でしてね、すごく、影響を受けた、要はいいこといっぱい書いてるわけですよ。いい影響を受けました。で、仕事術、つまり、たくさん有り余る仕事をどうやってこなしていくかと、ない時間の中でこなしていくかっていう意味で言ったら、なんだったかな、GTD、ストレスフリーの整理術という本があってですね、デビッド・アレンさんという方が書いた本なんですが、これも何かで紹介を受けて読んだんだと思いますが、まあ、これもすごくですね、感銘を受けたというか、影響を受けたなという2冊だったので、答えらしきものは、書いてあったんですね。書いてありました。だからそれをもうやっぱ実行しようとしたし、実行もしたと思うんですよ。簡単に今紹介すると、情報やタスクとかをね、記録をしましょうということなんですよ。知的生産の技術というのは、カード。なんとか式カードというのが出てきて、カードにたくさんこう、記録を、メモをずっと取っててですね、それをそのカテゴリー分けに整理をして、時間が経った後にそのたくさん固まったカードを組み合わせてみたり、並べ方を変えてみたりすると、すごくたくさんのアイデアが浮かぶことで、まあ、その書いた梅沢さん先生は、大学の確か、学者さんだったので、自分が書く論文だったり、書籍の間にするという意味でおっしゃった気がするんですが、仕事の意味でも、アイデアを出すって意味でも、とても役に立つようなことがね、今だと、エバーノートで、整理するということと通じるようなことがね、やっぱ書いてあって、ツールは違いましたが、とてもいいことが書いてあっても、アイデアの、作り方とかっていうすごく名著がありますが、ああいった本とかも結局似たようなことが書いていて、まあ、答えらしきことが書いているわけですよね。で、ストレスフリーの仕事術 GTD っていうのも結局ツールというかメソッドの名前ですから、どんなふうに有り余る仕事を優先順位つけてとか、チェックして進めていくかってことが書いているわけで、まあ、整理術だったり仕事術、ということが書いているわけですよ。すごいけど、時代が違いますから、使っているツールとか紹介されているものは、紙だったりね、ケースっていうもう物理的なものが出てきて、今時ではないわけだけれども、まあ、ルーツというか、根っこは一緒なので、やっぱり今でもとても参考になると思うんです。まあ、興味ある方は読んでみればいいと思いますが、これが本題じゃないので、ちょっとこの内容は飛ばしていきますが、ということでね、僕もハマってたってことです。成立とか、何でしたっけ？アイディアを整理したりとか、インプットする仕方とか、いうこととかね、仕事を効率的に進める仕事術みたいなことにハマっていたし、その答えは探していたし、その手に冊には答えがあったので、進めていったと思うんですよね。思うんです。なんですが、実は、その情報をインプットして、それを記録して整理するとかっていうアイディアを生み出す術とかですね、あとは、仕事を優先順位をつけて、整理整頓してタスクを実行していくという仕事術みたいなことというのは、実は今僕は、やっていないんですね。やってないんですよ。さっき今散々影響を受けた時のあれですけど、効果はありましたよ。効果はあったけれども、今は、ジャストナウというか、今はやってないんですね。なぜかというと、その、やることによるデメリットも結構目立ってきたなと自分で思うので、やめたんですよ。なので今日はちょっと僕なりにですね、思っている、そのインプットの方法、アイデアを生み出すためのインプットの方法だったりとか、あとは仕事の整理術みたいなところの話をしたいなと思っております。非常に個人的な話ですから、正しいことですという言い方になってるけど、そうではないと思いますから、参考で聞いてみてください。多分、知的生産の技術とか、アイデアの作り方とか、GTT の本とか、あの辺を読む、まあ、ハック系の本をたくさん読めばですね、答えらしきものは昔の僕と同じに見つかると思いますし、成果も出ますから、それでいい人はやればいいと思いますが、それが逆に触れるというか、マイナスになることもあるという、体験に基づく事例なので、そういう意味で聞いてみてほしいなと思う。ですね。ちょっと、ポイントを整理して言いますと、僕がやってるポイントはですね、まあ、やり方はですね、結構、今まで得てきた、正しいと呼ばれることとはちょっと、こう、真逆を言っているところがあって、まず一つはですね、インプットというもの、情報を見聞きすることに関して、記録をするってことをほぼやめました。まあ、全くやめたかもしれませんね。ほぼやめました。なので、多分僕と会った方とかはお気づきになるかもしれませんが、生意気なんではなくて、メモってあんま取ってるとこ見ないと思うんですよね。知らないと思いますけど、 あまり見ないと思います。ノートもあまり出さない。ノートも持ち歩いてないかもしれませんね。スマホがあるからだではなく、あるからではなくて、ほとんどメモは、取らないし、エバーノートにもほとんど記録を残しませんし、クリップしませんしね、っていうことをしています。で、なぜかというとですね、結構、さっきも言ったように犠牲が多いなというところがあって、この犠牲はね、答えを喋るときに、整理して言いたいので、後で回しますけれども、とにかく僕はね、やり方は記録をしないという方法をとっています。だから、タスクリストが1,2,3,4,5,6,7 というふうに並べるということが、本来は、記録するって意味では必要だと思うけど、していないし、たくさんのメモを列記していくってことも、ほとんどしてしまうことはありますが、しないようにすることの方が多いですね。今は。で、たくさん付箋をつけたりとか、例えば Kindle で本を読んで付箋をつけてみたり、実際の本に赤線を引いてみたりってことも当然やってましたよ。やっていたけれども、やってしまうとなることも今でもあるけれども、やらないように、していますね。アイデアをたくさん書き留めた、こうのアイデア帳みたいなものも今はもうつけていないというところなんですよ。すごいけど成果はありましたよ。過去やった時に。だけど、今はやってない。理由はちょっと後です。まずこれが一つですね。で、もう一つが、もう想像つくと思いますけど、整理をすることも、やめるようにしています。これは非常に最近のことなんですが、整理をすることをやめるようにしていますね。で、世の中には、やっぱり、しつこいけど、その情報の整理というか、仕事の整理って意味でも、すごく役に立つ言葉がいっぱいあってですね。例えば、重要だけど、緊急ではない仕事と、緊急だけど、重要じゃない仕事が世の中にあると。その時に、緊急だけど重要じゃないことを先にやっちゃうよだから、重要だけど緊急じゃないことをしっかりと優先順位つけて、やった方がいいよっていう話も、とてもね、資産に富む話だと思うし、ドラッカーさんもね、成果を求めるんであれば、まずは時間から制御しなくちゃいけないと。時間の管理から始めなさいと。やらないことを選びなさい。みたいなことを、やっぱおっしゃっているわけですよね。あと、アイデアについても、その、情報の複合でね、アイデアというのは出るので、複数の情報を蓄積して、その組み合わせから得られるのであるということが、蓄積をしろという言葉が出てくるわけですよ。なので、とても大事じゃないですか。整理ってことはとても大事だと思います。記録したものを整理するって意味だから、整理っていうのはとても大事だ。これもやめて、そもそも記録してませんから、整理のしようがないというのもあるんですけれども、整理するということも、今はメモの整理ということはとっくにやってませんが、そのトゥードゥーということの整理も、実はしなくなっているというところなんですね。で、答えを言いますと、なぜこの二つとも、情報のハックとか、タスクの仕事術のハック方法みたいなハックっていうのは言ったりしますけど、そういうものではね、散々言われてることだけど、なぜしないようになったかというと、すごくもったいぶるほどじゃなくて、単純に速度とですね、分量というのが犠牲になるなというふうに思ったんですよね。で、後で言いますけど、速度と分量というものが犠牲になると、クオリティも犠牲になるんですよ。ってことがあるので、その記録するってことと整理するってことで、速度と量が犠牲になるからクオリティも下がるってことで、いいことがないなぁと思ってですね、やめたっていうのが理由なんですね。なんでかというと、その、ピンと来ないじゃないですか。来ないでしょ？記録をするということだけで、速度と量が落ちるわけないじゃないですか。記録ボンボンしていくんだから、もっといいんじゃないのと、たくさん量も溜まっていくし、量もね、増えていくし、早くやるのは別に、一緒じゃないかと思うと思うんだけども、全然違ってですね、そもそも何を記録するべきかという話になるじゃないですか。記録しようと思ったら。何を記録するべきかというふうに、何を記録するかと優先度をですね、記録をつける段階でもうつけようというふうに、頭の中で思っちゃうと思うんですよ。そうすると、これは記録をするべきだろうが、しないべきだろうがとかね、何のためにこれを記録した方がいいのかなとか、これは記録した方がいいのかなみたいなことをずっと考えながらインプットをしようとすることになるんですよね。そうすると記録を取るっていう行為そのものに対して前提条件というか、その仕事が一個増えていることになるので、何に記憶に取ろうかなと考えている時点で時間のロスがそこで出てるわけじゃないですか。ですよね。で、そうなると、その、 インプットする、情報をインプットしていく、情報の話ですよ。インプットするという行為だけなのに、インプットするって行為だけがですね、なんだか、何をインプットしようかとか、何を記録しようかという考え方を伴ってしまうから、比較的大きな仕事になっちゃうんですよね。なんか、情報のインプットそのものがタスク化しちゃうって感覚って、わかりますかね。そうするとどうなるかっていうと、インプットをしようとする、インプットしようとする中身そのものも、吟味するっていうか、検討するっていうか、選択するって仕事がまた増えるんですね。ってことは、具体的に言うと、Amazon の本を買うときに、何を買って読むべきかって悩むとかね、探すとかですね。あとは、書店に入ったときに何を買うかをひたすら選ぶとかってことで、1時間とか2時間とかね、経っちゃったり、30分経っちゃったりってことがありませんか？これって典型的な時間の使い方のロスだと僕は思っているわけですよ。何がロスなんだっていうふうに見えるけど、ぶっちゃけインプットという観点で言うとロスがとても多くて、選ぶという行為に時間を使っているので、インプットって時間にそもそも使えてないから、明らかにロスじゃないですかね。時間がみんなそもそもないって言ってるのに。で、しかも、その時の裏側の考え方としては、すごく大変だけど、重要な仕事っていうに、とにかくね、勝手に仕事にレベルアップしちゃってるんですよ。自分でそのインプットだけを。たかだかインプットなのに、インプットをとても大切な仕事っていうか、大事な仕事というか、なんか、結構骨の折れることだというふうにしてしまっているので、じゃあ今度はインプットは俺いつ行おうかみたいな風になって、そのインプットを行うみたいな、インプットを行うことでタスクが出て、タスクを実行することが大事なのに、インプットを行うってタスクが並ぶみたいな、なんかよくわかんない感じになっていくわけなんですよ。で、すごいけどこれって本を書いてる方々もそうだけれども、ストイックな考えだったり、目的意識が強烈な方はですね、これは多分、義務化してなさっているので、きっとうまくいくんだと思うけど、意志が弱い場合だったりすると、もうだいたいそうなると思うんですよね。僕も半分ぐらい、そうなっているところが、あったところがあるなと思って、そういう意味で、とにかく記録する辺で言ったら、記録をするということを決めた瞬間に、記録をする分量と記録をする速度が劇的に落ちるんですよ。ということで、そこにデメリットを感じたということが一つですね。で、もう一つ、その整理ということについては、当たり前だけど整理をすることだけに時間がかかるじゃないですか。さらに、整理をしたものについて優先度をつける。優先度をつけながら整理したりしますから、そもそも。ということは、整理するって行為そのものもものすごい大変な仕事になっていくんですね。優先度、どうやって優先度をつけるかとか、何を優先するべきか考えたりとかってことになっていくので、まあ結構大変なんですよ。さらに、速度っていう観点で、整理をしている間に、もともと生み出したアイデアが、もうタイミングを逸していることが、まあほとんどだったり、するんですよね。あとは、整理をしている間に、そのアイデアとか仕事みたいなものを生み出した背景を忘れちゃって、これ、なんでやるんだったっけみたいな風になってるっていうのは、皆さん会社員をもししてるとしたら、したことがあれば、会議とかでもあるあるじゃないですかね。昨日、今日かのね、項目をピックアップして、リスト化してみたもののリスト化して、もう一回見直した頃には、これ何だったっけってなってるような、オチって結構あると思っていて、それももう整理したことによって、どんどん情報がチープになっていってるとか、もう忘れてってるみたいな、整理したけど忘れちゃってるみたいな、オチになることがあると思うんですよね。で、悲しいかな、その速度って意味ではさっき散々時間のロスがあるから速度がかかってしまうんだと、速度を犠牲にするんだってことを言いましたけど、で、分量も犠牲になるじゃないですか。なんだけど、悲しいかな、そのクオリティ、吐き出されるクオリティっていうのは、成果と呼んでもいいですけど、成果とかクオリティとかアイデアの秀逸さっていうのはですね、インプットしている分量に僕は比例すると思うんですね。たくさんのアイデアが組み合わさって良質なものになると、やっぱり思うし、こればっかりは正解だとやっぱ思いますので、分量が制限されると、そもそも出てくるアイデアというもの、アウトプットというものですね、はチープになるんですよ。これは能力じゃなくて、インプットが少ないだけっていうことなんだろうなと。栄養を取らなければ痩せっぽちになるし、栄養を取れば健康な体になるという話と一緒で、インプットがチープになれば、アウトプットもチープになるという理屈になるし、 じゃあインプットが少なくなる時はどういう時かというと、インプットする速度が遅くなったりとかいう時じゃないですか。量が稼げないか。あとは内面的にインプットをするという行為が記録を伴ったり整理を伴うから、大きな仕事だと思ってインプットをするという仕事が項目に加わるみたいな、でインプットをするって仕事は優先順位が低いから、こっちの仕事をやろうみたいな整理をしたりとか、なんかわけわかんなくなっていくということがあるのが、やっぱりとても大きな僕が辞めた理由なんですよね。まあじゃあどうするかということになるわけですけれども、解決策って結構一個しかないなと僕は思っていて、天からアイデアが降ってくるなんてね、ことを言うと思ったらお間違いで、そんなことは思っていなくてですね、何かというと、インプットする分量をですね、これ速度にも かかってくるんだけど、インプットする分量をもう一定の敷地、つまりこうある上限を超えるぐらい大量に行うことじゃないかなと思うんですよ。つまりじゃないな、一定の条件を超えるぐらい大量に行うってことは、速度が伴わないと大量に行えないので、まあ、速度も上げていく必要があるんだけど、ということはインプットする量をどんどんどんどん増やせということになるわけで、そうすると、まあ、コップから水が溢れるという表現がいいかどうかわからないけど、そういう感覚としてアイデアはですね、まあよほどの人じゃなければ勝手にですね出てきます。嫌でも。これは思います。で、しかも、アイデアが勝手に出てくるし、出ては消え、出ては消えっていう瞬間を繰り返すから、お風呂に入ってる時とかね、ぼーっと歩いてる時に限って思いついたりするもんだったりしますが、しかもそれもね、記録に取らないんですよ。取りません。記録に取らないと僕言いましたから。で、ずっとアイデアすら記録に取らず、そのトゥードゥーすら整理をしない。ということで、インプットをとにかく大量にする、そしてアイデアがひたすら出るということだけに身を委ねてみるということもとても大事だというふうに思うんですね。で、なぜかというと、すごく大事だなぁと思っていたりとか、検証する結果でも秀逸だなぁと思ったりとか、大量のインプットがあるということはアプローチが別々に行われるので、A という情報、B という情報と C という情報を組み合わせてインプットしたときに、Z というアイデアが出るんだけれども、実は、F と H と、F と H と、M という情報をインプットした時でも、同じような Z と同じようなアイデアが出るという感覚っていうのを持つはずなんですよ。そうすると、H という情報は、アイデアは2回出てるから、そのアイデアはですね、意外と記憶として定着するんですね。一瞬ひらめいたけど忘れちゃったとかじゃなくて、覚えてるんですよ、そういうのって。覚えているわけだから、メモに取る必要もそれもないんですよね。アイデアとして顕在化するっていうか、ところがあるわけですよ。で、それをすぐに実行するという繰り返しが、まあ僕の思う解決策なんですよね。で、なぜかというと、アイデアの話をしますけど、僕自身もそれをやり始めてからは、インプットの量が一定の敷地を下回ることもやっぱあってね、忙しかったりとか、なんかでね、してテンションが上がらないとか、の時にはですね、やっぱりアイデアとかアドバイスがすっごい途端にクオリティが下がる。僕しか気づいてないかもしれませんが、まあ下がっている自分がいるなぁと思うし、出てこなかったりして苦しかったりするんですよね。これは、実証済みだなぁと思っています。で、仕事についてもですね、整理をして、トゥードゥーリストに整理をするって時間の間に、さっき言った、やることを何にするか忘れちゃったとか、いうこともあるだろうし、優先順位をつけてる間にやるべきことのタイミングを逸してしまうってことも、さっき言いましたんでね、効果が結局半減するんだったら、整理整頓したりとか、80% の成果を出すための 20% をどれかと思って踏もうって考えてる時間そのものが、ものすごく無意味なわけですよ。で、さっきの話で、アイデアを出していく中で、秀逸なものであれば自分が勝手に覚えているし、本当に必要だったら忘れないものだということにとらわれていくんであれば、それさえすぐにやっとけばですね、他のことって実は必要ないことというふうに割り切ってしまっても、いいぐらいのものだったりするんですね。まあ、ちなみにすごくストイックでない人がね、中途半端に作ったタスクリストを今見返してみてほしいんですが、笑っちゃうようなことありません？アイデア帳のレベルになっちゃってるっていうか、どうせやんないことが書いてあるみたいなところがあると思っていて、ではそれはアイデア帳からトゥードゥーまで昇格させる必要がなかったタスクなわけじゃないですか。じゃあ書く必要がなかったわけで、その時間が無駄だし、 そのアイデア帳に書いたメモもアイデア帳に書く必要もなかったことかもしれないって話になっていきませんかね。なのでそう考えると、僕はそもそもいらないことって辿っていくと、書く必要もないし、タスクに昇格してあげる必要もないので、やるべきことは勝手に何回も思い出すというか、だしすぐにやっておくことによって、それだけが重要なことで全うできるから成果が返ってくるというふうにやっぱり思うんですよね。これ伝わりますかね。でちょっとね、また本の話のオンパレードですけど、僕の好きな本で、37シグナルズというアメリカの有名な会社があるんですけども、キャンプファイヤーだったか、キャンプファイヤーは日本の会社だ、ごめんなさい失礼しました。ベースキャンプだ。ベースキャンプってタスク管理のね、プロジェクト管理か、プロジェクト管理のプログラムを作ってる会社なんだけど、そこがリワークという本をね出して、これも本も有名な本なんですが、その本にある一節でですね、サービスを提供するときに機能改善の項目がいっぱいあると、機能改善の項目がいっぱいあって、それを仕事にしていくんだけど、機能改善の項目をいちいちお客様から言われたことをメモに取っとくなんてことは僕らはしないと。なぜかというと、本当に大事な機能強化というのは、お客さんから何回も何回も耳にするから、絶対に忘れないし、忘れないものをすぐに実行するようにしておけば、何をやるべきか忘れちゃったようなメモをね、記録する必要がないんだっていうことが、そういう感じのことが書いてあるわけで、逆にそこに書いていないものだったら、お客様にとっても、言った時のお客様にとっても、本人だとしても、会社にとっても必要がない機能強化じゃないのみたいな、お客様だって思いつきでおっしゃることあるでしょ。だから、そういうことをね、はっきり書いていて、これが全てを物語ってる気がするんですよね。だから情報にしても、アイデアにしても、仕事、つまり僕が言ってるのは仕事、ルーティンワークとかじゃなくて、出荷を僕はしなくちゃいけないとか、そういうことを言ってるんじゃないですか。そんなことを記録しなかったらね、例えば社長が今でも出荷してるとか、お客様の約束を守る受託仕事をしてるなら、そのアポイントの時間忘れちゃったらいけないですから、それはメモに取るということはきっとした方がいいんだけども、社長が行うルーチンじゃない、いわゆる事業を成長させる仕事という意味で言えば、アイデアでも情報でも仕事でも、重要なことというのは頭に残るでしょうということなわけですよね。で、頭に残ってるってことはきっと重要だから、それは時間を置いてリスト化しとこうじゃなくて、今やれよという話に、どうしても、なるんだろうなというふうに思うんですね。でもこの時にすごく大事になる条件があってですね、どういうことかというと、やっぱり量を少なくするとこの話は実行できないですよ。ちょっとした答えを探しているようなノリのインプットだから、そのメモを取ったりしないとアイデアの元にできないと思い込んでしまうんだけども、もう徹底的にインプットの量を増やしてしまえばできる思想しないとこの話は通用しないんですよね。だから書籍は迷わず全部買うってことをしなくちゃいけない。全部読む必要もないんだけど、全部読むってことはしなくちゃ、読んでみる、読み始めてみるってことはした方がいいだろうし、本屋に並んで、なんか並ぶんじゃないな、本屋でふらふら何を買おうかなと表紙だけ手に取るんではなくて、だったらもう長いしてる時間かけて一冊二冊わーっと読んじゃった方がよっぽど僕はいいと思います。メモなんか取らなくていいからと思うし、会った人がいればひたすら話を聞いた方がいいし、お客様の意見もひたすらメモなんか取らずに、なんかイベントごとにせずに、ひたすら何かあったら聞いてみた方がいいということになって、その大量のインプってことを課していかないと、今日言ったやり方はね、できないんですよね。だから、なんか読書嫌いの人にとって大事だってタイトルをつけときながら今気づきましたが、読書嫌いについ人についてはこれはね、ちょっとつまんねえ話に聞こえるかもしれませんけど、でもね、メモを取るとか答えを見つけるために読めなんて言われるから読書が嫌いなだけであって、義務が一つもないと思ったら本を買うぐらいできません？嫌だったら1ページで閉じていいって言われたらですね、いいと思う。本が嫌だったら雑誌でもセミナーでも、ポッドキャストでも何でもいいんだけども、そういうことでとにかくインプットをするってことを大量にすることがやっぱりいいのかなというふうに思いますね。だから逆に無意識にその辺をやらなくちゃいけないので、なんか偏ったことだけをチョイスしてインプットしているとちょっと良くないので、非常にたくさんのバラエティに富んだものをインプットしている方がいいと思うんですね。だからなんか義務化するんじゃなくて、それだけでまたね大仕事になっちゃうので、お風呂上がりにテレビをパッとつけて、よくわかんないテレビをひたすらかけてるみたいな感覚でいいので、シャワーを浴びた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。 たれますかね。だからなんかインプットとか整理をするということが、ハックというか、メソッドのようにこう広がり切ったんでね、もうとても大事なことですけれども、広がり切ったからこそ、それをするという行為が仕事化しているという、まあ問題提起なんですよ、僕は。それが自分にもあったので、それやめたって話ですね。そうじゃなくて、そもそも大量のインプットをしていれば、良いアイデアというのは、まあ、絶対出るんですよ。大量の健康が、健康の良い食事をすれば健康になるのと一緒な、と僕は思ってるんですが、と思っているので、それを、すると。しかもそう思うことで逆説的ですけど、そのインプットが仕事化しないので、気軽にシャワーが浴びれるんじゃないというのが一つですね。その代わり、大量にですよ。で、しかもそこで生み出されたものが引っかかっていることだから、それはタスクにしろ、まあアイデアにしろ、なんかコンテンツでもいいんですけど、それはすぐに吐き出すということ。今日アイデアが思ったことは今週もったいないから来週ブログに書こう。じゃなくて、やっぱり今週書いた方がいい。鮮度がありますから、情報っつうのは。というふうに思うし、忘れてしまったものだったら大した情報じゃなかった。大したアイデアじゃなかったと思って、忘れても多分、ほぼ損してないと。いうふうに、思うんですよね。なので、全部それと名刺の整理とかももう全部同じようなノリなんじゃないかなと思うので、ぜひ、ちょっと、ん?と思ってる人はやってみたらいいんじゃないかな。じゃあ、整理図ってことで混乱する時点でその、術中にはまってるというか、何のためにやったんだって話になるので、術というものにはまってしまう人は、多分そもそものインプット量が少ないだけ、同時だったりするから、もうあえて術なんてことは、取り除いて、あれは情報量がもともと何があったって多い人のための術ですから。プラスアルファですよ。たくさんの情報をインプットして、より良くするという術だと思うと分かりやすいので、そうじゃない人はそもそもインプット量を増やすってことをすると自動的に、ある種のクオリティのものが生み出せるし、それをすぐに実行するってことをすれば、優先順位の、なんか悩みってことも減っていくんじゃないかなと。というふうに思ったりします。だから、自分がチームで仕事をしていれば、スタッフの方とかに指示するときも、僕もこれは注意しないといけないんだけど、A も大事、B も大事、C もなるはやとかって言っちゃうじゃないですか。これってほぼ何も言ってないのと一緒で、やっぱり一つだけ記憶に残ったりとか、一つだけ大事だと思っていることが生み出されているなれば、それをしっかりと終わるまですぐに、今すぐにやりなさい、これだけやりなさい、みたいなことに、やっぱりした方がいいんだろうな、と思うし、それが雑に整理できてないってことは、おそらくそのうちの2つ、3つ、もしくは全部が自分が言ってる指示が大したアイデアではない、成果を生めないアイデアかもしれないということになるかなというふうに思いますね。もちろんテストマーケティングで A と B と C のプランを実行する必要があるときには明確に言えばいいんだけど、それは逆にテストなんだから順番関係ないんで、A と B と C を好きなものから順番に何時から何時までの期間でやりなさいみたいなふうに言えばいいので、それも履き違えちゃいけないなというふうに思ったりしますね。はい、どうでしょうか。だらっと話しましたけども、僕の思 う僕の答えらしきものをちょっと話をしてみました。共感いただければ嬉しいなと思うし、できそうな人はやってもらえればと思いますが、とはいっても、あそこまでハック的なね、情報があるわけですから、あのメソッドはね、ほぼ有効だと思いますので、大量のインプットってことが守れる人は、ぜひね、そこで保管いただければいいんじゃないかなと思ったり、まあ、しますね。はい。ということで、トピックはこれで、今日の雑談に行きましょう。今日の雑談はですね、ちょっとツイッターで今週は結構なんかね、思いついたアイデアを話していたので、これを披露したいなと思いますが、いくつかあるので、いくつかピックアップしましょう。まず一つですね、読んじゃいますね。自己管理さえできれば達成するものってダイエットが代表的です。だからこそライズアップも結果にコミットするということで何キロ痩せるってことがコミットできるんでしょうねということ。これどういうことかって言ったら、その体重をね、ご飯を制限してハードなトレーニングをすれば痩せるってことを言っているので、自己管理さえできれば達成できるものをサポートするサービスがライズアップというサービスなんですね。ってことは、こういう結果にコミットすることができる、つまり自己管理で結果にコミットできる、自己管理さえできれば必ず達成するような類の、目標達成する類のものであれば、 ライズアップのようなビジネスモデルが提供できるんじゃないかと。ライズアップって海外の方知らないと申し上げると、結構日本で儲かってると言われている、ダイエットのプログラムのことなんですが、30万とかね、ぐらいするんですけどね、そこで10キロ必ず痩せましょうとかっていう、返金自由みたいなやつなんですけど、これの話を僕はしていて、ってことがモデルが提供できるかもねって話をしています。例えば、英語学習というのは1000時間、いろんなうんちくがあると思うけれども、まあ、整理すれば結局1000時間ぐらいしっかりと本気で投入すれば、英語を比較的ペラペラという定義がよくわからないけど、英語を使いこなせるぐらいにはなるでしょうねというのが、まあおそらく、共通の認識だと思うんですね。500時間でもいいかもしれないけど、1000時間ぐらいと言われているようですね。ってことは、オンラインで安く話せるというペーパルだったり、ペーパルじゃないや、レアジョブみたいなサービスが今すごく普及していますが、そこの逆を言ってですね、結果にコミットするために1000時間詰め込み英会話みたいな、これは500時間詰め込みでもいいですけど、そういったサービスを提供する子300時間でどこまでのレベルというふうに言ってもいいけれども、ということで、プログラムを提供しても成立する気がしますし、あとは、例えばアレルギーの体質改善として、アレルギーの体質改善って、食事とか日常生活とか、ストレスのケアだったり、お肌のケアとか、とにかくすごくやることが多いから、自己管理がいるんですよね。クリーム塗ったら治るってもんでもないので、そう自己管理が伴う。でもやれば治るってことであれば、これも一緒にサポートできるようなプログラムができるんじゃないかというふうに思いましたね。で、ライズアップって、ナローを組み合わせたビジネスだと言われていて、まあ地域限定なんですよね。いろんな場所に支店があって、そこにみんな行くわけですけれども、そういったことと組み合わせていけば、そのアトピーの改善プログラムみたいなものを自己管理とともにサポートしますと、毎日何を食べたかメールを送ってくださいみたいなことで、どっかの場所でやったりね、オンラインの英会話に変わるように、この結果にコミットするということの英語教室をですね、毎日どこまで勉強したかってフォローして、何時間何をしたかってことも全部フォローする中で、3ヶ月限定でとか6ヶ月限定でいくらみたいなハードなものを提供するということもできればいけるかもしれないねってことをこれは書いていましたね。ってことがライズアップ2駅目の土壌という僕のつぶやきですね。で、二つ目、もう一個だけ言っときましょう。二つ目のつぶやきは、これはなんだ、工学セミナーというつぶやきですね。一回のセミナーで一人の参加費に数十万から数百万円を請求するセミナーがありますと。それを主催したりとか、もしくは一時間で15万とか20万するような請求するようなコンサルティングをしたりセッションしたりする人がいますと。そういう時の神経って、一般的には、主催者側、つまりお金をもらう側のセルフイメージとかお金に対するマインドセットが影響するので、躊躇なく請求しなさいと言われたりよくしますよねと言われています。ただ、そういう問題じゃなくて、ただただ感受性と感性の差が出るだけじゃないかなって気が僕はしています。ということですね。まあ、話すと長くなるんで今日は端折りますが、要するに、こう、自分がお金をもらうべきだという、ナポレオンヒル的な自己啓発ライチックな、その自分の概念の問題ではなくて、僕は感性とか感受性、そのお金を請求することで、僕のサービスには価値があるというふうに、一貫性の法則とかバイアスをかけて、参加者が思うようにするという、このからくりに関して、別に構わない、と思っている感性なのか、いやいや、そこで価値を見出すようなビジネスではないことで、僕は価値と幸せをみんなに提供したいと思う価値を持っている、感性を持っているかという、感性の差なんじゃないかな、というふうに、僕は思いますね。すごくたくさんの方の情念とかを受け取る感受性というか、アンテナが高い方は、まあ、この手のことはね、どんだけセルフイメージが高くても、できないし、やらないんじゃないかと思いますね。まあ、ある種、ちょっと鈍感なところがあったりとか、そこは関係ねえよみたいな感性がないと、なかなかいけないところがあるので、結構セルフイメージを上げないと、大きなお金で請求できないということが、極端になってくると違うんじゃないかなって気がするし、あとは、例えば、 丸々総研さんが1時間、新入社員がコンサルに来ても7万円取りますとか、マッキンゼーとかの辺だったら18万とか20、まあ来たりしませんけどね、個人が。そういうふうに言われていたりとか、いうところもね、単純にその会社のオフィスのピカピカ度合いだったり、スタッフの給料の高さだったり、何人体制でその仕事に取り組んでるかって人月だけの話であって、別にセルフイメージとかマインドセットとか、そのアドバイスの価値とかっていうことではないよねって話をつぶやいておりました。なので、高額セミナーってことに関して、僕もいろいろ、価値を感じるってことはできるタイプだとは思うけれども、高額セミナーを主催するとか開催することに関して、何か、なんていうかな、特別な何か、人としての差とか、能力の差とか、まあ、マインドセットの差とか、いうことは考える必要がないんでしょうねって話を、これメンバーさんと確かしたんですよね。なので、ちょっとこれつぶやいてますね、自分で。ということで、高額セミナーは多分感受性の問題なので、金持ちマインドセットがあるかないかとか、なんか、ダンカネディさん的に自分の請求を躊躇なくしなさいみたいなこと、でもない気もしたり、しますね。まあ、そうしないとお金儲からないっていうのもちょっと、なんていうか、思考が硬直してる気がするのでね。まあ、今時でもない気がするので、感性がそうじゃないと思った方が、多分、ブレが少なくて済むんじゃないかなと思います。いい悪いじゃないですから、こんなの。だというふうに思ったりしますね。そんな書き込みをしておりました。ということで、まあ、いつもこんなつぶやきをしていますので、そういうの好きな方はね、覗いていただけると、ポロッとこう書いたりしますから、見てみていただければと思ってます。あとは国際物流のこととかね、いろいろ書いてますけど、まあ、今日は説明するのをやめときましょう。長くなったんでね。ということで、今日もこれぐらいにしておきましょう。最後までありがとうございました。あとは最後にお知らせですね。12月12日の東京勉強会。席は埋まりましたが、椅子を増やせますんでね。机も椅子も、あと1列かな。増やせるみたいですから、申し込みまだの方は、本当急いでいただければ嬉しいです。この来週ぐらいは多分もう締め切って、本当入らないと思うので、早めに申し込んでいただければなと思って、これで申し込み止まっちゃったら割れますけどね。それはそれでまあ、たくさんの方がいるからいいんですけど、急ぎの方は申し込んでください。海外、じゃない、コンテンツラボ、東京勉強会2015と検索すると、ページが出てきますので、お早めにというところでございます。あと、1月9日にもですね、国際結婚、女性の国際結婚の支援をしている、松本直子さんというアメリカのメンバーさんからお誘いいただきましてですね、一緒にセミナーをします。一緒にじゃないな。お話をさせていただきます。で、そこで僕は海外に嫁ぐような計画でいる方とか、外に住みに行く方がね、結婚は関係なくね、とにかく外に住む場所関係なくどうやって自分の収入だったり、自立を確保するかという考え方を、男ですけれども、そういう方々と長くお付き合いしてきたので、そういう視点でですね、お話をできればなと思って、今からちょっといつもとネタが違うので、まあ、みんな女性ですから緊張しながらも、頑張っていきたいなと思っておりますので、まあ、結婚に興味ある方は普通に来てもらえれば、楽しい話が聞けるんじゃないかなと思って、松本直子さん、僕の企業よりももっと長い経験、10年以上、15年以上じゃないかな。このビジネスやってとてもお詳しい方ですから、聞くと面白いんじゃないかなというふうに思いますね。僕の Facebook とか、なんかで全部この告知もシェアしてありますので、興味ある方は連絡をいただければなと思っております。もうこれもね、人数がすごい集まってるっておっしゃってたので、早めの方がいいんじゃないかなと思いますね。国際結婚したい方が本当にそんなに多いなということと、東京でセミナーを彼女がすることって本当にないので、珍しい企画なんじゃないかなと思いますから、僕ともお会いできるんで嬉しいなと思っております。はい、ということで今日もこれで終わりましょう。また来週も12月になるんだと思いますが、頑張って配信したいと思いますので、またお会いしましょう。ありがとうございました。